先週と同じ箇所です。ローマの信徒への手紙第8章12節と13節を朗読します。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるならあなた方は死にます。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。すでに学んだように、この箇所は新約聖書が教えている聖化の教理を本当の意味で理解するために非常に、決定的な意味で重大な言葉だというふうに言われます。キリストへの信仰によって義と認められ、永遠の命をいただいたクリスチャンが救いの完成に向かって自分自身でこう一歩一歩ことを行っていく歩み、それが聖化というプロセスですね。今私たちその聖化のプロセスの中に置かれているわけですが、この歩みにおいてクリスチャンは自分の内に宿っておられる聖霊によってなすべきことを行うように召されているんだ。これ前回やったところですね。そこで今回とまた来週あと2回にわたって同じ箇所から学びたいと思うんですが、それはどういうことか、どういうことを学ぶかというと、クリスチャンが正確な意味で何を行わなくてはならないのかってことですね。清いものとしてキリストに似たものとして作り、具体的に作り変えられていくために、キリスト者である私たちが実際には何を行わなくてはならないのか、それについてパウロはここでこう言ってますね。しかし霊によって体の仕業を断つならばあなた方は生きます。クリスチャンは霊によって体の仕業を断つように召されているということですね。これ大事なところです。霊によって体の仕業を断つということですね。イエス様への信仰によって義と認められたクリスチャンは罪の支配から解放されて聖霊の支配の中に置かれている。そして神の霊を内に宿し、キリストと一つに結び合わされているんだ。これロマ書の中でずっと学んできましたよね。私たちは皆さんイエス様と一つに結び合わされている、そういう意味で聖霊が内に住まわれているものなんだということですね。そして体も、この体もやがてキリストと同じように朽ちない体によみがえる時が来る。それが復活ということですね。栄華されて完成されるんだ。今はまだこの体はクリスチャンではあっても新しくされていなくてですね、体の中にはまだ罪が残っている。それゆえにこそこの世においてクリスチャンは罪の誘惑や攻撃に打ち勝って生きることが求められているということですよね。クリスチャンとしてのこの地上での生涯の意味は罪との戦って打ち勝つという、そういう大事な目的があるということですね。そしてそのためにこそ聖霊がキリスト者である私たちのうちに住まわれる。つまりクリスチャンというのは罪との戦いにおいて何も孤独な戦いをするように召されているんじゃないんですね。聖霊の導きと助けによって罪と悪に打ち勝って生きるように召されている。そういう意味でこの世においてキリスト者は力強く勝利に満ちて生きるように期待されていると言ってもいいでしょうかね。これが新約聖書の教えであるということですね。この教えによれば私たちは霊によって体の仕業を断つように勧告されている。これはですね、聖書が聖化に関して実際的な見地から語っているとっても大事な勧告なんですよね。こういうところをクリスチャンが、教会がきちっとした形で学び取っていない、悟っていないからこそ、実際には信仰を持ちながらもなんか弱々しい、罪の誘惑や攻撃に対しても負けてしまうというね、そういう現実がありますが、大きな原因の一つはこういうところの教えをきちっと理解できていない、学んでいない、それを身につけていないというところに原因があると言って決して過言ではないと思うんですね。これはもう一度言いますが、聖書が教えている聖化に関しての実際的な見地からの大事な教えだということですね。非常に具体的だということです。じゃあ実際私たちはどのようにことを行うべきなんだろうか、体の仕業を断つ。ローマカトリックのように修道院に入ってね、この世の生活から分離して生きることを、それがそうやって私たちは初めて体の仕業を断つことができるんだろうか。 あるいはまたこれ昔から、まあ、最近そうだ、まあ、そういうグループ今でもありますけど、ね、もちろん酒やタバコを断ってね、あるいは昔はそうだったようですけど、新聞とかテレビあるいは雑誌や映画までクリスチャン見ちゃいけないんだっていう、そういう時代があったんですよね。この世のもの、そういう娯楽を一切断たなきゃいけないっていうね。そして聖書の教えが何と言ってるかということよりも、そういう清い生き方、そういう何だっていう習慣風習を守ることで自分を清く保つっていう、そういう考え方が、あった時もありましたね。宗教改革を起こしたマルチン・ルターとしては修道院の中で生きていた人ですけど、修道院の中で人間がどんなに忠実に厳格な規律に従って生きたとしても、この世と全く同じぐらい罪との戦いが熾烈なものであるということを彼は修道院の中で悟るんですね。この世を抜け出すことによっては罪の問題から逃れられないということをルターは悟ったんですね。だからこそそういう教えや制度の限界と問題を暴露する中で、あのプロテスタントの宗教改革が起こされていったということですね。しかし過ちはローマカトリックだけじゃないんですね。その後に起こったプロテスタントの中にもそういった過ちが起こった。先ほども言ったような、その酒やらない、タバコやらないってね、あれは映画見ませんとかね、そういう考え方、まあお酒タバコやらないって別に結構なことですけど、そうやって自分を清く保てるという考え方、これはある意味で誤ったピューリタニズム、正教と主義と日本語で言いますけど、誤ったピューリタニズムということができるあり方ですよね。酒やタバコをやめる、健康にはいいでしょうけどね、新聞やテレビ雑誌や、ね、映画など娯楽を一切断つ、まあ、これも立った方がいい映画もいっぱいありますから、そういう意味ではいいんですが、ただそれによってキリストに似たものとして聖なるものと作り変えられていくかといえば、聖書はそう教えてないってことなんですね。いや、むしろかえってそういうあり方が教会にはびこることによって、クリスチャンと教会の中から本当の意味での信仰の喜び、解放感、幸福感というものが失われていってしまったという、そういう歴史があるんですよね。クリスチャンが恐れと神経症と病的な内省を繰り返す中で、もう絶望的な状況に陥ってしまうというようなこともキリスト教の中にあったということですね。これはすべて誤った方法で体の仕業を断とうと試みた結果起こったことであって、パウロがあるいは聖書がここで教えている方法では決してないということです。では何が正しい聖書的な方法なんだろうか。もうこちらは言ってますが、パウロはここではっきり霊によって体の仕業を断つならばと教えてるんですよね。まず霊によって、これは御霊によって、聖霊によってということですね。ここが鍵なんです。この世のそういうものを避けることによってとは書いてないんです、ね、私たちはこの世に生きるように召されているわけですが、そのこの世において聖霊によって御霊によって生きるように召されている。御霊の臨在と御業こそが真のキリスト教を示す格別な意味で、あるいは独特な意味での目印なんですね。聖霊が与えられているということで、神様、ああこいつは救われている、この人は救われていない、クリスチャンだクリスチャンでないということを見分けるんです。私たちの目には見えませんが、神様の目は見えますからね。御霊が与えられているかどうか、それがクリスチャンの目印なんですよね。そして単なる目印だけじゃなくて、それがクリスチャンとして信仰において力強くこの世の人生を生きていくための鍵、それが御霊なんだ。聖霊はクリスチャンである私たちの内におられます。クリスチャンでありながら御霊を宿していないっていう人は一人もいない。人がクリスチャンであるとしたら、神の霊はその人のうちに必ずいらっしゃる。そしてその人の中で働いていらっしゃる。そしてそれによってクリスチャンが強められて勝利の人生を歩むことができるように、御霊が住んでいてくださる。そのために来てくださっているということですね。イエス様は十字架によって私たちの救いを実現してくださいました。その救いを現実的に私たちにもたらして、私たちがその救いの中に力強く生きるために聖霊が与えられているってことですね。それゆえ決してクリスチャンは自分にはできません、自分は力がありませんと言って不平を言ってはいけないっていうことです。クリスチャンが私にはできません ていうのは、それは聖書の教えを知らないか、あるいは否定することですね。もちろん自分だけの力、人間の知恵によってはできないかもしれない。でもイエス様によって救われ、聖霊が与えられている私たちにはそれが可能だ。だからこそ聖書は、御言葉は私たちになすべきことをしなさいって教えてるんですよね。できないことをしなさいと御言葉が、神様が教えるわけがない。私たちにもうすでにできるものとされているからこそ、聖書は私たちにこれこれのことをしなさい、あるいはこれのことをしてはいけませんとはっきり命じるんです。それは私たちのうちにいてくださる聖霊によるんだ、聖霊の御業なんだということですね。聖霊がうちに住んでおられる人は決して私には不可能ですという言葉を口にしてはならない。それは聖書の真理を否定することだ。このことを明確にまず理解していただきたいと思いますね。確かに悪魔はこの世で活発に行動していますよね。そして大きな力を持ってるんです。しかし聖書ははっきりこう言ってる。ヨハネの手紙第1の4章4節、第1ヨハネ4の4、子たちよ、あなた方は神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ちました。なぜならあなた方のうちにおられる方は世にいるものよりも強いからです。はっきり書かれてますよね。あなた方のうちにおられる聖霊は世にいる悪魔よりも、罪よりも、どんな悪の力よりも強いんだってことですね。それによってあなた方は現在神に属しており、偽預言者たちに打ち勝ったんだってことです。世の中の人々は悪魔と罪の支配下に置かれているわけですから、罪の仕業を断つことは不可能ですね。罪にコントロールされているわけですね。しかしクリスチャンは神の支配下に生きるものとされてますから、悪魔はこれに死触れることさえできないんです。外から脅かしたりとか誘惑を仕掛けることはあるんですよ、この世にいる限りはね。しかし悪魔は私たちクリスチャンに触れることはできないし、まして支配することなどは決してできない。それはキリストの支配の中にも私たちは置かれているから。これは聖書がクリスチャンについて告げる典型的な大事な教えなんですね。そのことをしっかり理解し受け止めているかどうか、これがとても大事ですね。そして私たちは御霊が自分のうちにおられることを悟るときに、こういう教えの力を経験することができる。私たちクリスチャンは自分のうちに住まわれる聖霊の力を用いて歩むように召されているんだ。しつこくもうこの回繰り返し、今回最近ねずっと同じことばっかり言ってるんですけど、うちにいてくださる御霊を私たちが一瞬たりとも忘れないこと、いや忘れないだけじゃない、御霊の存在を認め歓迎し迎え入れ、御霊との交流を持ち交わりの中に日々生きる、一瞬一瞬を生きることができるかどうか、それが鍵だっていうことなんです。それを身につけるためには私たちはどんなに努力してでも、何を犠牲を払ってでも、それを身につけることがとても大事なんだと。もうそれは御霊は与えられているんですが、私たちの意識が、私たちの理解が、私たちの意思がそこに向かっていないってことですね。ではこのことは実際にはもっと具体的にはどういう形をとって実行されていくんだろうか。4つのことを見たいと思うんですが、第一に私たちは自分の立場を霊的に理解し確信する必要があるということです。キリストにあって今自分がどういうものとされているか、どういう立場に置かれているかということです。クリスチャンの問題の多くは自分が何者か、またクリスチャンであるという自分がどういう立場にあるかをちゃんと悟っていない、あるいは覚えていない、忘れ去っているというんですかね。そういう事実に原因があると言って過言ではないと思いますね。多くのクリスチャンが自分には力がありません、あのこともこのこともできませんと愚痴をこぼす、牧師ですからそういう愚痴いっぱい聞かされてきました。いや自分自身も弱ってしまってね、そのように落ち込むようなことも確かになかったといえば嘘ですね。でもこういう人に対して聖書はこのように勧告する。ペテロの手紙第2の1章2節から4節、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように、 主イエスはご自分の持つ神の力によって命と信心とに関わる全てのものを私たちに与えてくださいました。それは私たちをご自身の栄光と力ある技とで召し出してくださった方を認識させることによるのです。この栄光と力ある技とによって私たちは尊く素晴らしい約束を与えられています。それはあなた方がこれらによって情欲に染まったこの世の大敗を免れ神の本性に預からせていただくようになるためです。ここで言われているようにクリスチャンである私たちには命と信心とに関わる全てのものがすでに与えられているって言ってますよね。この世の生活を罪の誘惑や攻撃のある、確かにサタンも生きていて脅かしてくる、誘いかけてくる、そういう攻撃があるというこの世の生活をそれでも力強く生きていくために必要な全てを神様は与えていてくださっているっていうことですね。すでにそれはあなたに与えられている。だから嘆いたりつぶやいたり愚痴を言うのはやめなさい。立ち上がって自分の中にあるものを用いなさい。もしあなたがクリスチャンだとしたら力は聖霊によってあなたの中にあるのだ。そういう意味であなたは望みのないものではないのだ。それを忘れてしまうと私たちはいつの間にかクリスチャンでない人と時と同じような自分の意識で生きてしまうことがあり得るってことですよね。だそれをまずしっかり明確に理解し確信して自分のアイデンティティにするっていうことですよね。ペテロはこの同じ第2ペテロの1章の中で9節でさらにこう続けています。9節、これらを備えていない者は視力を失っています。近くのものしか見えず以前の罪が清められたことを忘れています。ここですよね。これらを備えていないもの、これはペテロがそうやりなさいって勧告してきたことを行わずにいる人のことですね。その人は視力を失っていると、近くのものしか見えず以前の罪が清められたことを忘れているって、こういうところに私の原因があるってことなんですよね。ちゃんと行っていない、忘れてしまっている、だから相変わらず罪に負けてしまっているってことですよね。つまりそういう時私たちはクリスチャンとしての生活を生き方を正しい見方で捉えていないってことなんです。そして あたかもまだ改心していない人であるかのような口の利き方や生き方をしてしまっているってことですよね。私は信仰をとても続けていけそうにもない、私には荷が重すぎます、でもそれは忘れてしまっているんだよ、まだちゃんと理解できていないんだよ、理解っていうかちゃんとそれ受け止められていないんだよ、それを行ってさえもいないんだよってことですね。行おうとさえしていないんだよ、そこに原因があるんで、ちゃんと解決は最初から与えられてるんだよってことですね。だからそれをしっかり知って理解して受け止めて、そのように生きるときにあなたには勝利が約束されている御霊によってですね。ロイド・ジョーンズだったかな、彼がね、教会は病院じゃないと、教会はむしろ兵営だと、兵士たちがそこにいるね、兵営だと、世で戦って打ち勝つためにそれを備えていく、そういう場所が、それが教会なんだと。病人が集まって、もちろん癒しってあるんですけどね、病院という一面も僕はあるんだと思ってますが、しかし病院だけではないと、むしろそれより兵営なんだ、そこで癒され影響を養い力づけられて世にあって戦って打ち勝つためにこそある場所、それが教会だと。そういう一面私たちは忘れてはならない。でも聖書を読めばそれは分かる。最初から神様は用意してくださってるんですね。今命と信心にかかる全てのものを私たちに神は与えてくださってるんだってことですよね。あなた方がこれらによって情欲に染まったこの世の大敗を免れ神の本性に預からせていただくようになるためなんだってはっきり教えられた。ペテロはこういう人々に向かって自分自身について何が真実かをきちんと悟るように促している。その人は覚醒する必要があるんだ。目を開いて記憶を新たにする必要がある。欠けだらけの自分を嘆いている代わりに立ち上がってことを行う必要があるんだと教えているということですね。 2番目に私たちがすべきこと、それは罪を犯すときには自分のうちにおられる聖霊を悲しませているという事実をはっきり悟る必要があるってことです。これ前回も聖霊を悲しませるって話をしたんですけど、私たちのうちにいてくださる聖霊は私たちがどう生きるかっていうことにおいて一つ一つ、まあ、見ていらっしゃるし、私たちを導いてくださっている。もしその導きに聞き従わず罪に陥ってしまうとすれば、それは聖霊を悲しませることになるんだってことですね。理屈としては知っていることは知っていると言えないこともないと思うんですが、でも現実に罪に陥り続けているときに私たちはそのことを忘れている。具体的にどういうことかというと、牧師としてそういった、ね、罪の問題についてこう嘆きの言葉を聞くときに、私はこの罪どうしてもやめられないんです、ね、もう本当に惨めでダメなんです、どうしたらいいでしょうか、自分はもう本当にそのことで落ち込んでいるし、信仰を、ね、続けていくことができないんです。その悲しみはよくわかるんですが、でも大事なことはその人忘れてるんですね。あなたの罪によってあなたのうちにいてくださる聖霊が悲しんでおられる、聖霊がを悲しませているんだっていうところにその人の意識はないんですね。自分が嘆いているっていうことしか意識がないんです。わかりますか。要するにそれはうちにいてくださる御霊の存在を受け入れてないってことです。あるいは、歓迎していないってことです。現実に御霊の臨在とこうやり取りしながら生きているとすれば、ああ自分は罪に陥ってしまったという時に聖霊を悲しませたってことは分かるんですね。そして人間は本当に大事なことが分かるとその通りにするんです。つまり二度と同じ罪を犯さなくなる、犯したくないと願うようになる。その大事なところを忘れているからこそ私たちは相変わらず同じ罪に陥り続けるんです。ああ私は何もできない、力がない、私は惨めだ。でもちゃんと御霊はもういてくださってるし、その御霊はあなたの罪によって悲しませているんだ。その自分と聖霊の関係をしっかりとつかむということですよね。もし自分の罪深い生き方に伴う最大の問題が自分が惨めだということじゃなくて聖霊を悲しませていることにあるということを明瞭に悟るならば、その人は即座に聖霊を悲しませるのをやめる。それが本当の問題であると悟る瞬間に人はその問題を処置することができるようになると。自分のあれこれの感情にかかずらうことは二の次となっていく。自分が神の聖霊を悲しませているのだと悟ったときに、その人は直ちに行動を取るように変えられるということですね。三つ目にここから学びたいこと、大切なこと、それは常に究極的な目当てを視野に入れておかなくてはならないということですね。ペテロはこのことについてこう言っています。ペテロの手紙第2の1章10節と11節。だから兄弟たち、召されていること、選ばれていることを確かなものとするように一層努めなさい。これらのことを実践すれば決して罪に陥りません。こうして私たちの主救い主イエス・キリストの永遠の御国に確かに入ることができるようになります。ペテロが示しているのは、私たちがこの世において今現在救われているということだけじゃなくて、私たちが最終的に栄華されて救いが完成してね、永遠の御国に確かに入ることができるっていうところに焦点がありますね。11節ね、その目当てから目を離さないようにしなければいけない。これもクリスチャンが陥る大きな問題の一つですが、いつも自分自身を眺めて、いつもこの世のことだけを眺めているという、そういう問題ですね。その私たちの人生観にその天の御国っていうのが入ってないんですね。知識としてあるかもしれませんが、私たちのそれが目標になっていない、最終的な人生観の行き着く場所としてのね、その憧れる場所となっていないっていうことですよね。もし私たちが聖書がはっきり教えているように、自分のことを永遠に向かう旅人であって巡礼であるっていうことをはっきり悟るならば、あるいはもし聖書が教えているように自分の国籍はすでに天にあるんだと、自分は日本人であるよりもとにかく何よりも神の国の 国籍を持つものだということですね。そういうものとされているんだということをはっきりと悟るならば、実は物事の考え方、物の見方ってことが全体が一変するんですよね。パウロはこのことをこのローマ書の、まあ、今学んだあの5節から13節のこの聖火についての学びなんですが、11節でこういう視点から教えてましたね。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。これは最終的にその御国において私たちの体が復活し蘇ってね、御国において永遠に生きるんだっていうことですよね。そのことをパウロはこの11節の中で明確ではないんですけど、そのことを意識して書いてるってことですね。そういう視点が聖火においてとっても大事だってことです。皆さんどうですか？今自分の目の前にあることだけでいっぱいになってるでしょうかね。問題によっていっぱいになることもあるし、やらなきゃなんない受験とかね、そういうこともそうですし、大事なことなんですよもちろん。でもそれで全てではないということを常に心にしっかり覚えていいんです。私たちは永遠の御国に向かって今生きている、この地上は旅人であって巡礼なんだっていうことですよね。その人生観、それがクリスチャンとしてふさわしいアイデンティティだっていうことですよね。やがて必ず最終的に私たちの体が新しくされる時が来る。それが復活です。そのようにしてあなた方の体は完全になる、救いは完成する。そのことから目を離さないようにしていなさいとパウロは進めている。そういう視点を欠くとどうしても目の前のことだけでいっぱいになりますから、私たちはすぐ右往左往してしまうんですよね。慌てふためいてしまう、あるいはがっくりしてしまう。このことはヨハネもその手紙の中でこう言ってますね。第1の手紙の3章2節と3節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子ですが、自分がどのようになるかはまだ示されていません。しかし御子が現れるとき、御子に似たものとなるということを知っています。なぜならそのとき御子をありのままに見るからです。御子にこの望みをかけている人は皆御子が清いように自分を清めます。そのことを明確に知っていての待ち望んでいるからこそ、この地上の生涯においてもイエス様のように自分を清いものとして生きるようにするんだっていうことですよね。そこが見えていないと私たちはずれていってしまう危険がある。クリスチャンとして私たちが覚えるほとんどの問題の眼鏡は、私たちがあまりにもこの世に対して生きており、あまりにも今の時の中でしか生きていないという、そういう点にあるってことです。私たちは地上においては気流者であって旅人だと聖書ははっきり言っている。この80年か90年か分かりませんが、長いようにね、若い皆さんは思うかもしれませんが、でも過ぎてしまえばあっという間なんです。このあっという間が人間の人生、命の全てじゃないんです。これは旅であって、私たちが行き着くところはもう備えられている天の御国、そして私たちはもうその国民として国籍を得ているんです。そのことをはっきりと心に刻んでおくでいくこと、それがこの世のことにおいて振り回されずにまっすぐ目標に向かって生きていく上で大きな力になるんですということですね。このことを明確に私たちが知るときに、罪との戦いという問題においても全く様変わりしていく。自分が生まれた家に例えば誇りを持っている人がいたとしましょう。私は何々家の生まれですってね、まあ、言い悪い別として、そういう誇りがあるってことは力になるんですね。自分の仮面を守ろうとする人、それは例えばあることを行うように誘いかけられた、悪いことをね。その時に彼は一瞬、ね、迷うかもしれませんが、しかしこういう、私は家族を恥ずかしめるようなことはできない、仮面を汚すようなことはできない、そう考えることでその誘惑をきちっと断ち切ることができる。そういうもんですよね。そう、誇りを持っている人は、これ霊的な意味でも同じで、私は神の家族の一員なんだ、神の国の国籍を持っているものなんだ、そのことを明確に知り確信し、そこに誇りを持っているとすれば、それにそぐわないさまざまな誘惑がこういうのがあったにしても、私たちはそれをきちっと断ち切ることができる、そういう力になっていくことができるということですよね。そういう意味で私たちは自分がどこに向かっているかということを明瞭に御言葉によって心に 描きながら生きるものでありたいと思いますね。さて、今回最後に学ぶべき第4のこと、4つ目のことは、これもすでに今ペテロの手紙第2の2章の中で読んだことなんですが、10節でペテロはこう言ってました。10節をもう一回読みますね。第2ペテロの1章の10節。だから兄弟たち、召されていることを、選ばれていることを確かなものとするように一層努めなさい。これらのことを実践すれば決して罪に陥りません、ね、これらのことを実践すれば決して罪に陥りません。皆さんどうでしょうね。誰もができれば決して罪を犯しに陥らない人生を送りたいってね、願いますよね、クリスチャンであればなおさら、うん、まあ、しかし誰もが、でもそれ無理かなって思ったりするんですよね、うん、ところがペテロはこういう、これらのことを実践すれば決して罪に陥りません。これすごいですよね。これ冗談で言ってるわけじゃないし、単なる慰めで言ってるわけでもない、真実なこととしてペテロは語ってるに違いない。これらのことを実践すれば決して罪に陥りません、まあ、これらのことっていうのはペテロがこの第一章の5節から7章で言っていることなんですけど、この内容については次回、この続きで次回学びます。ただここで確認したいことは、これらの教えられていることを行い続けなさい、そうすれば罪に陥ることはないと言われているところですね。いいですか。聖書でちゃんと教えられていることがある、それを行えるからこそ聖書はそう教えてるんだ、それを行いなさい、そうすれば罪に陥ることはないとペテロは言って、こういう考え方はパウロも言ってることで、ガラテヤの5章の16節でこう言ってますね。ガラテヤ5章の16節、私が言いたいことはこういうことです。霊の導きに従って歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。ここでは聖霊の導きってありますよね。うちにいてくださる御霊が導いてくださってる、その導きに耳を傾け信頼し聞き従って歩みなさい、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはない、罪に陥るようなことはないってことですね。まあ、スポーツの世界ではよくね、他もそうかな、攻撃は最大の防御だっていうじゃないですか、ね、守る一方じゃなくて攻撃することでそれは最大の防御につながる。でもこれは聖書の教えを実践することにおいても同じだっていうことですね。聖書の教えを実践し霊の導きに従って歩むこと、それが罪に陥らないための大事な道だってことです。さっきもちょっと言いましたが、神経症的なキリスト教って言うとちょっとすごい意地悪な言葉になってしまうかもしれませんが、誤ったピューリタニズムですね。酒やらない、タバコやらない、映画見ません、雑誌読みませんっていうね、その何々やらない、これしないあれしないっていうことで自分の清さを保とうとするときに、私たちは守ろうとしてるわけです。守りに入ってしまうと弱くなっちゃうってことですね。それは決して聖書的な教えではないということです。むしろ聖書は教えにを実践しなさい、あるいは聖霊の導きに従いなさいって言ってるわけで、クリスチャンには行うべきこと、なすべきことを明確に教えられてるんですよね。それを行うことです。しつこく言いますが、できないことを聖書は教えません、命じません。できるからこそそうしなさいとおっしゃる。だからそれをまずはっきり知ること、受け止めること、そして従うことです。その時に私たちは罪を遠ざけ、罪に陥ることから自分自身を守ることができるようになる。攻撃は最大の防御、これは霊的な世界、霊的な戦いの世界においても真理ということができるってことです。だからこそヤコブはこう教えています。ヤコブの手紙1章の21から25、だからあらゆる汚れやあふれるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。この御言葉はあなた方の魂を救うことができます。御言葉を行う人になりなさい。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。御言葉を聞くだけで行わない者がいれば、その人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めても立ち去ると、それがどの世であったかすぐに忘れてしまいます。しかし自由をもたらす完全な律法を一心に見つめ、これを守る者は聞いて忘れてしまう人ではなく行う人です。このような人はその行いによって幸せになります。いいですね。 そのような人はその行いによって幸せになります。神様は私たちが救われること、そして幸せに生きることを願っていらっしゃる。そのために御言葉が与えられており、そのために御霊が私たちのうちに住んでおられる。この素晴らしい力を悟り、確信し、より頼んで生きるときに、クリスチャンはどんな状況の中にあっても、いかなる罪の誘惑や攻撃にも打ち勝って生きることができる。そういうことのために神が備えていてくださいます。そして私たちはイエス様に似たものとしてますます新しく作り変えられている。それはこういう歩みを通して日々一歩一歩私たちは作り変えられていくということが約束されている。これをしっかりと私は心に留めておきたい。お祈りします。祝福します。青い出川区は主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。